高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は司法制度の中で裁判員裁判と並んで、大きな課題になっている法曹の問題、法律家ですね、法律家の育成の問題の話を少ししたいと思います。法律家の大半は実は弁護士です。100人法律家がいるとすると、そのうちの80人ぐらいが弁護士で、残りの20人ぐらいを裁判官と検察官が占めると。だいたい法曹3社とよく言いますけれども、この3社の人数構成は今私がお話をしたような比率になっています。で、その弁護士の数が80人から85人に90人にというふうに増えて、いる状況が最近あります。裁判官や検察官になる人が減っているというほどではないのですが、弁護士になる人の数をどんどん増やしているために、比率から言うと今お話したようなことになってきていると。で、今年の司法試験の合格者は1500人ぐらいでした。実は司法制度改革として、裁判員裁判、裁判員制度と並んで追求されたのが、司法試験の合格者を激増させるという方針でした。その大半を弁護士にさせるという、つまり弁護士増員計画でもあったわけです。で、これが今から20年近く前に構想として発表されて、実際にその方向に進み、皆さんもご承知と思いますが、法科大学院というものが生まれて、そこで大量に法律家の卵を作るのだと、こういう議論にもなってきたのですけれども、この法曹激増、弁護士激増政策は裁判員制度と同じように本当に破綻をしてしまいました。国の司法政策の2本柱が共に破綻をしたというのが現状なんですが、お話を戻しますが、今年の司法試験の合格者は1500人ほど、政府は3000人に増やしたい、毎年の合格者を3000人に増やすという方針を当初持ちました。財界の中では毎年6000人合格させてもいいと、こんな議論まで出たこともありました。で、その当時は毎年の司法試験の合格者は約500人でした。500人と6000人、この途方もないその差がそこにはあったわけですけれど、500人と3000人でも6倍ですから、大変なものでした。大変なものでした。しかしながら、この構想は破綻をしました。今政府は1500人を目標だと言っています。1500人でも私は激増だと思ってますけれど、これは弁護士の数を増やしてしまうと既得権が奪われて弁護士が非常に困るから、弁護士を守るために人数を減らせと、増やすなと言ってるわけではありません。私はそういう考え方は全く持ちませんけれど、弁護士の数をべらぼうに増やすということは弁護士を確実に窮乏に追い込みます。窮乏に追い込まれた弁護士は、人の人権を守って一生懸命頑張ろうとするよりは、自分の明日の生活のことの方が大切になる、生きていかなければならないということで、弁護士が本来の基本的人権擁護のために奔走する、そういう努力をする余裕を失います。そういう余裕が失われてしまうというところに大変危険があるというふうに私は思っています。さて、この弁護士をべらぼうに増やすという方針は実は破綻をしたと今お話をしました。どういう破綻のした仕方だったかというとですね、まず法科大学院が70を超えて生まれたんだけれども、その半分ぐらいがもう辞めました。また辞めようとしているところも含めてですが、半分開店休業もしくは廃業です。 司法試験の合格者は法科大学院を卒業した人の7、8割、つまり10人のうち7、8人は合格できるということにしたいというふうに考えていたのだけれども、実際には法科大学院を出た人の7割、8割が司法試験に受からないという結果になってしまったんですね。やはり合格者は2割台、それしかいないと。私どもが司法試験に挑戦していた頃は50人に1人だと言われてましたから、まあ、それに比べると5人に1人ということであれば、それは往時に比べれば、昔に比べれば楽だということは言えるでしょうけれども、しかし 7,8 割が受かるということは全く実現しなかった。でそのためになんだこれはおかしいじゃないかということで、法科大学院に行く人の数が減り始めた。でそのうちに弁護士の数が非常に増えて就職が困難になるというような情報が伝わる中で、法律家になるということ自体がそれほど何か面白いことでもない、甲斐のあることではない、努力をすることに意味があるとも思えないということになって、法律家になるという考え方を持つ若い学生がどんどん減り始めました。それが及んで、大学の法学部に進む人さえも減り始めました。まあ、そういう状況まで進んでしまった。国の思惑はとんでもないところで破綻に直面したのです。数を増やせばそれで、良いというだけで考えてきた国策というのはなんと浅いものだったかと、船舶なものだったかということを感じます。一方で今法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる、これ予備試験と言いますけれども、そこを受けて受かってくる非常に優秀な若手の人も一部に生まれています。非常にそういうことも含めて法科大学院に行くこともないだろうと、行くことに意味を感じられないという若い人たちが非常に増えているという状況があります。政府は大学の法学部3年と法科大学院2年の合わせて5年で修了できるという、そういう放送コースを設けるという今方向を持っています。大学の法学部は教養課程を入れると4年、これ法科大学院は2年、この6年を経過して法律家になれると、最短でそういうことだと、それが前提で、それで司法試験を受けられるという、そういう構造に現在なっているものを短縮をするという方向を考えて、なんとか法職放送の魅力をみんなに知らせてやってみよう、その方向へ進んでみようと思う人をもう一度増やして、それで従前の状況に立ち戻すことができないだろうかというようなことを今政府は考えているんですけれども、でその中には法科大学院の在学中の司法試験受験もできるようにすれば現在よりも2年も早くなれるぞというようなことまでも言われているのですけれども、さあ果たしてそれで離れてしまった若い人たち、放送離れの若い人たちの心を取り戻すことができるだろうか、私は非常に難しいことになってしまったと思います。放送の世界に優秀な若手、若い人たちがみんな入ることが、それが大事だとも私は思いません。さまざまな世界にさまざまな意欲ある人たちが進むことが意味があるので、放送だけが特別だとは決して思いませんけれども、放送を目指すということを多くの人たちが厭うようになってきたという、こういう状況を国が司法制度改革の中で作り出してきたと、その責任は重く問われて当たり前だというふうに思います。ごまかしてはいけないという問題がここにもあるように思います。法科大学院というものは弁護士の数を激増させる目的のもとで作られたものでした。もともとは司法試験に合格した人が500人台でしたから、最高裁判所の中に司法研修所というものを作って、そこに通わせて、そこで法学学習を2年間訓練を受けて、それで法律家になるという、 私たちが経験してきた、そういう道筋があったのだけれども、それをさまざまな形で改変してしまい、変えてしまって、そして、結局放送離れを作り出した。私はやはり法科大学院構想というのは間違いだったと思っています。そしてこの激増がそもそも間違いだと思っています。司法試験を受けて法律家を志す人の数はそんなに増やそうと思っても増やせるものではない。人為的に何かをやり出そうとしてやれるものではない。法律家になりたいと思う人の数はある程度の数に自然に世の中で作られる一つの限度というものがある。そこに無謀な方針を持って乗り込んで破綻をしてしまった。過ちを正すに遅すぎるということはない。かなり遅くなっているとは思いますけれども、これ以上遅くさせてはいけない。法科大学院はやめる。そして合格者の数を1500人だの3000人だのと、こう言っていたこのべらぼうな方針を即刻改めるということで、落ち着いた学習環境の中で法律家を志し、その将来を考える気持ちを豊かに育むという、そういう放送要請の考え方に立ち戻る必要があるというふうに私は思っています。放送要請というのは一般の市民からすればよくわからない遠くの世界の話のように思われるかもしれない。どうも国は裁判員裁判などに市民を動員するというような形で、そういうところにおかしな角度からの関わりを求めてきているけれども、市民感覚としては一体この国の法律家の育成の仕方はどうなるのかということについて、市民の側から批判や意見を強く言っていくということが必要になってきているのではないか、そういう気が私は今強くしています。今日はここまでにしましょう。